小田巻虫の夜が時間。ここからの5分間は喫水の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇な時間、夜が時間を使っていい時間、夜が時間をお届けする小田巻虫の夜が時間です。第15回目の今日のテーマは飛行機のサポートについて思うこと。前回の予告から予定を変更して、今日は私がどうしても困った、言いたいということのについて、取り上げていきたいと思います。突然ですが、私8月の終わりから北海道に行くことになっておりまして、帰りの手段をどうしようかなということで、先日飛行機を予約しました。で、まあその飛行機を予約した時に、どうしてもこれはいかんだろうっていうことがあったので、今日はこの話題を取り上げていきたいと思います。まあ皆さん、視覚障害者で、飛行機を利用するときということを想像してみてください。まあ基本的に視覚障害者が一人で飛行機を利用する場合にはサポートが必要になります。どんなサポートかっていうと、まあ誘導ですよね。まあ飛行場は広い、空港は広いですから、それにまあ危ないですということで、まあ基本的にはサポートが必要になりますし、日本の大手の航空会社、日本航空や全日空、スカイマークなどなどは、まあ標準的に、サポートを依頼する体制が整っています。で、まあそういうサポートを受けられる会社を利用してもよかったんですが、なんせこれらの航空会社は高いですということで、最近流行りの格安航空会社と呼ばれている、いわゆる LCC、ローコストキャリアを使ってみることにしました。で、まあこのローコストキャリアっていうのは、まあ時間帯とか、まあ時期にもよるんですが、非常に安いです。もう3000円とか5000円とか、まあそれぐらいで飛行機に乗れます。ただし、インターネットから予約することが前提で、電話で予約すると手数料がかかったり、手荷物を預けるのにも手数料がかかったりと、まあ、お客さんのニーズに合わせて、お金を追加すればそれなりのサービスを受けられるというものになっています。ですが、まあ障害者への対応は別物だろうと思うんです。車椅子を貸してくれたりとかはするみたいなんですが、この LCC 意外と視覚障害者へのサポートが充実していないということに気づきました。新千歳空港から成田空港までを比較したときに2つのこう LCC があります。1つは、ジェットスタージャパン、カンタス航空と日本航空が出資する、航空会社です。もう1つがバニラエア、これは全日空が出資している航空会社です。で、まあサイトを見てみるとですね、ジェットスターの方は、まあ障害のある方はなんかサポートの内容をお知らせくださいみたいなこと書いてあったんですが、どんだけサポートしてくれるかわからない。で、以前なんかサポートしてくれないみたいな話があったんで、ジェットスターのコールセンターにかけたんですよ。で、かけたらですね、なんか全然こう回答がこう、なんか曖昧な感じだったんですよね。それで、まあ困ったなぁと思ってですね、いたんですが、まあ結局、まあ人員の問題とかいろいろあるので、それ以上のサポートはできませんっていう風にまあ言われまして、ジェットスターは諦めました。めんどくさいなと思って。で、まあそのサポートが必要な方はお知らせくださいみたいに書いてあるんで、書いてあるじゃないですかっていう話だったり、まあ運送約款見たりとかしてもですね、どこにもそのサポートができないみたいな旨は書いてないので、どういうことなんですかねっていうことで、きちんと担当の人を出してくれないかっていう風に言ってだいぶ交渉したんですが、ジェットスタージャパンとは交渉を決裂いたしました。まあなんか他の人の話とか聞いてるとですね、ジェットスタージャパンでもちゃんと案内をしてくれたっていう事例がいくつか、見受けられます。見受けられるんですが、残念ながら、私の場合、まあ、そういう事例がありましたよっていう話を通しても、まあそれは特別な対応であったということで、特殊な対応であり、まあ今回はできませんというふうに言っておりました。で、まあこれはおかしいなとは思うんですが、まあめんどくさいんで仕方なく諦めてバニラエアーに搭乗することにしました。 幸いにも、私の場合は付き添いを見つけることができたので、バニラエアとは、には問い合わせをしておりません。ただ、バニラエアは ANA が出資する航空会社なので、まあ、ANA に準じたサポートが受けられる、模様です。インターネットのホームページを見ても、障害のある方へはサポートをきちんと行いますという旨が書かれております。まあそんな感じでですね、LCC ちょっと困ったなっていう感じなんですが、関西を拠点にやっている日系のピーチアビエーションっていう LCC、 こちらもあるんですが、こちらは調査出ておりません。ただピーチはやってくれるのかな、ちょっと確認しなきゃいけないですけど、まあもし乗ろうって思ってる人がいたら私にメールいただけたらなと思うんですが、何を言っても、車椅子の人はサポートを受けられるのにもかかわらず、視覚障害者は、一人じゃ乗れないのかと、選択はできないのかという話になります。で、まあジェットスタージャパンなんかの問題点を指摘するとですね、これ国際線の乗り継ぎで日本航空の便名で、席が確保されているところがあるんですね。ジェットスターの、飛行機、機材や、乗務員で運航していても、何席かは日本航空がその席を事前に買い取っていて、国際線の乗り継ぎに割り当てたりということをしています。まあそういうふうにですね、大手の航空会社も、絡んでいるにもかかわらず、人員の問題とか、まあ特別なサポートはないとかですね、まあいろんなそういう理由で、視覚障害者の搭乗を断るというのはいかがなものだろうかというふうに私は考えております。バニラエアのようにきちんと障害の人にある人にサポートを行うというふうに書いていればそれでいいんですが、逆に何も書いてないのにサポートを断るというのは果たしていかがなものだろうかというふうに考えております。で、まあ他のコールセンターにかけたいところなんですが、ジェットスターのコールセンターってどうも一つしかなくてですね、いまいち窓口もしっかりしません。皆さんはこの問題についてどのようにお考えになるでしょうか。視覚障害者でも飛行機を自由に選択するっていう、まあ大手の航空会社がきちんとやってることなんで、足並み揃えてやってほしいよなっていうのは正直ありますよね。飛行機を一人で頑張って利用しようと思ったって、空港の中はなんとかなったとしても、例えばバスで、飛行機のところまで行って、備え付けのタラップ、階段を使って搭乗するなんていう場合にはもう危険極まりないことであります。ジェットスタージャパンは搭乗の時だけは手伝いができるというふうに言ってはおりましたので、ここら辺の安全面についてはクリアしてるんでしょうが、まああんまり良くないよなっていう感じはいたします。ということで非常に私はここにこうムズムズした感じを覚えてですね、皆さんはどうお考えかなというのが気になっております。皆さんも飛行機を利用する際、のことちょっと考えてみていただいて、もし LCC 格安航空会社を使おうと思った時にサポートが受けられなかったなんていう事例があれば、ぜひ私にも共有していただければなと思っております。以前ですね、秋田空港で ANA の飛行機に、介助者と視覚障害者の割合がなんか不釣り合いかなんか忘れましたけど、で、搭乗を断ったみたいなケースもありました。飛行機というのは、早い反面、結構使いにくいところがあるんだなというのをしみじみ感じた次第です。今日はちょっと長めにお届けさせてもらいましたけれども、皆さんのご意見をぜひお聞かせください。メールは、私の方までお願いします。おだまきアットマークひまらじ .com です。 odamaki@himaraji.com です。ツイッターのハッシュタグシャープひまらじをつけてツイートしていただいても結構です。この問題は非常に難しい問題です。飛行機を利用したことある方もそうでない方も、ぜひご意見をお寄せください。さて、9月からですが、9月からはちょっとゲストを呼んで、 新しい企画をお届けしていこうと思っております。小田巻虫の余暇時間、今後もこうご期待ください。それではそろそろ別れの時間です。お相手は私、小田巻虫でした。この後も暇つぶしラジオでお楽しみください。